民は命の水に乾けば、命の水に乾いている人たちがですね、私たちの周りにいると思います。私たちがそういう人たちの お役に立ちたいと思います。今日の、宣教する群れというテーマでお話をさせていただきたいと思います。何か難しいお話と思われるかもしれませんが、これはどういう意味かをお話を聞いていただく中でお分かりいただけると思います。それでは最初に、聖書の箇所を読んでいただきます。いつもちえちゃんにお願いしております。声が良い、声がいい、よく響く信仰を持って読んでくださっている、そういう感じです。はい、よろしくお願いします。
ある金持ちがいました。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていました。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていました。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていました。犬たちもやってきては彼の出来物をなめていたのです。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれました。金持ちたちもまた死んで葬られました。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えたのです。金持ちは叫んで言いました。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言いました。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前の間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。しかしアブラハムは言いました。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言いました。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言いました。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。
あれ、この話は前に聞いたんじゃないかと思った方いらっしゃいますか？あ、いらっしゃるね。ほとんどの方は忘れてるから大丈夫ですね。他のことがいろいろありますと、忘れてしまうということがあります。今日は3月にお話をした話の続きです。もう少し、申し上げたいことがありまして、続きを話させていただきたいと思います。この金持ちは黄泉にいてですね、炎の中で舌を冷やしてくれるように、ラザロをこっちによこしてもらえませんかって頼んだりしてます。まあ、それ断られたんですけども、次に私の家族がまだ地上に残ってます、5人の兄弟がいます、誰かそこに行って悔い改めることができるように、 そしてこんなところに来ないで済むように、誰か使わせてくださいと、こう頼んでいますね。言い換えれば、この金持ちは、私の家族5人のために誰か伝道してください。言ってるわけです。イエス様のことを伝えて、救われて、こんなとこ来ないようにお願いしますと言ってるわけです。苦しい黄泉の炎の火の中で、誰か伝道してと、私の家族こんなとこ来ないで済むように、こう言ってるわけです。これイエス様のお話ですね。今日はこの話の続きですけども、どう続くんでしょう。死んで生き返った人の話が最近はですね、 YouTube でどんどん紹介されています。皆さんも、見ておられる方もいらっしゃると思います。死んで生き返った、まあ10分とか15分とか20分とかね、そういう短い間ですけども、その死んだ後彼らはどういう経験をしたのかということを生き返った後に話をしてるんですよね。まあ YouTube の話ってね、まあ私も最初はね、こんなことあるのかあるのかと思ってましたけど、いろいろ調べていくと、どうもこの偽物もあるようです。人為的に作って人々の関心を集めようとするようなもの、今 AI とかいうそういういろんなものがね、便利なものができていまして、映像とか人の声とか、もうストーリーを作り上げて、うまいことあった本当にあったかのように話を作るというのもどんどん出回っているそうです。しかし本物もある。偽札があるからといって皆さん本物を無視することないよ。本物があるということは偽札も出てくるんですけど、サタンは偽りの名人ですね。本物をあるところをいろいろ偽のものを出して本物が分からなくしてくる、こういうやり方をやってるわけです。私たちはイエスを信じて聖書の御言葉を信じている者として、その見分けをすることができるものとされていると思います。この時代、情報化の時代、たくさんの情報が入ってくる時代、見分けることがとても大切な時代です。何もかも信じてたら偉いことになっちゃうというような時代ですが、疑い深い人もどんどん増えていると思うんですね。今簡単に信じないと、私はそんな簡単に言われても簡単に信じないという人も増えてきていると思いますが、これから紹介する方はこの YouTube で話をしているんですが、果たして皆さんこれは本物か偽物か、これは皆さんが判断していただきたいと思います。私は私なりに判断しているんですけども、本物か偽物か皆さんが決めてください。とっても興味ある話です。3人の人が出てきます。3人の人が死にました。そしてまた生き返ったんです。年齢も違うし、仕事も職業もみんな違うんですけども、この3人とも共通しているのは、一遍死んで3人ともイエス様を信じていませんでした。はい、死んだ後どこに行ったか。3人とも地獄に行きました。そして帰ってきたんでしょう。これすごい話ですね。本物でしょうか。本当にあった話でしょうか。この3人を相手にジョン・バークという人が司会をしてまして、この3人にインタビューをしてこう引き出してるんですね、話を。でこのジョン・バークという人はですね、実は、長年この臨死体験をした人たちの情報を集めて、場合によっては本人に直接会って話を聞いたり、1000件以上の人たちの実例を集めて調べました。聖書に照らし合わせて、これは本当かどうか、聖書的かどうかということを判断するために 調べたわけですね。そして彼は一冊の本を書きました。イマジンヘブンという本ですけども、私今半分ぐらいしか読んでませんが、全部読んでませんが、とても面白い本ですね。たくさんの人の情報、実例を調べて、そしてそこからいろんなことを聖書的なものとしてこう語っているんですね。で、この人が司会をしていまして、この3人から話を聞き出しているんですよ。さて、この3人ですけども、イエス様を信じていませんでしたから、もちろん天国に行けませんでした。ただ、私が感動を覚えたのは、この人たちが生き返った後ですね、その人生がガラッと変わったんですね。そのことがすごい話ですので、ここに紹介させていただきたいと思います。この中の3人の1人は大学の教授でした。ハワードという人ですね。まあファーストネームだけにしますけども、彼は10代の頃までですね、教会に行ってたんですけども、教会や信仰に幻滅して無神論者になりました。哲学を学び始めたそうです。それで大学の友人はみんなですね、無神論者で、特にキリスト教に対しては強い反発を感じていた。この人が、仕事の関係でヨーロッパに旅行に行って、旅先のフランスで病気になった。それは土曜日だったもんですから、手術を必要とするとても重い病気だったんですね。で、土曜日だったんですけども、お医者さんが、手術をしてくれるお医者さんがいないということで、探し回っていった上に、だんだん彼の病気が悪くなっていって、とうとう命を失った。パリの病院で彼は亡くなったようです。もう一人の人、二番目の人は、パウロという人で、普通に言えばこの人はですね、中小企業の社長さんみたいな人です。この人はコカインの過剰摂取で死にました。麻薬ですね。3人目はカイルという人で、当時23歳の学生でした。この人はアルコール中毒で、その離脱状態の中で、命を引き取ったんですね。で、この3人の臨死体験には共通するものがありまして、先ほど申しましたように、彼らはイエス様を信じてなかったので、天国に行かずに地獄に行ったわけです。地獄の様子についてとても詳しく話してるんですよね。皆さん聞きたいですか？いやいや結構です。私はというか、天国の話で私たちよく聞くんですけど、地獄の話であんまり聞いたことない。これ行った人の話ですので、ね、詳しいですよ。これ結構ハワードという大学教授だった人の話ですね。この司会者のジョンさんという方がこう言ってるんですよ。あなたは大学教授で地獄に行ったという話を、生き返った後に他の人にいろいろしてもね、大学教授というそのキャリアに影響なかったですかってジョンさんが聞いてるんです。司会者がですね。で、彼は自分の小さい時からもう教会に幻滅していたとか、そういう話してるんですけども、大学の友人はみんな無神論者で、特にキリスト教を嘲笑っていました。少しでも宗教的な感じのある人には、お前それは子供じみてるよと、おとぎ話を信じてるのと同じだと説得していました。で、その人が旅行中のパリで緊急入院をして、亡くなったんですね。で、彼は、私は無神論者であったので死ぬことが怖かったですと、こう言ってます。で、死んだ後はもう何もないと思っていた。妻に別れを告げて、私は意識がなくなった後とても平安になったのです。その時の私の感覚は今までにないほどはっきりしていました。自分が死んだことを認められなかったくらいでした。なぜなら、とても気分が良かったからです。ベッドの中の自分の死体を上から見ていました。それは私ではないと思っていました。ちょっと間を飛ばしますけども。 真っ暗な中に入っていろんな人たちに連れて行かれたんですね、どっかに。私たちはずっと歩き続けた。とても長い旅でどんどん暗くなっていきました。最初私と一緒に行っている人たちは 7,8 人の人たちでしたが、それがやがて何百人もの数になりました。この時点でもし私が生き返っていたとすれば、私の人生は変わることはなかったと思いますと彼が言ってるんですね。この時点で生き返ってたんですね。臨死体験をした人で地獄行ったという人はね、あんまり人に話さないそうですね。嫌な経験話したくない。そのうちですね、一緒に行ってた人たちが私にひどいことをするようになったと。押したり引っ張ったり、やがて殴ったり蹴ったりするようになったと。いじめの社会ですね。地獄はいじめの社会ですよ、皆さん。ひどい目に遭っている中で、神に祈れという声が聞こえたって言うんですよ。私が祈り方がわからないと言いました。その時、子供の頃、日曜学校に行ってた時に、祈りを習ったことを思い出しました。主は私の羊飼いという言葉を思い出し、それを口にすると、周りの人たちがみんな怒り出したんです。私は自分の人生を振り返り、それが完全に失敗だったと気づきました。その時自分を苦しめていた人たちは、私と同じように他の人を支配し、欲望の中に生きていた人たちでした。お互いを貶める世界だったのです。これが私にとって永遠に続くものであり、逃げ道がないことが分かり、深い無力感と絶望に沈んでいきました。その後彼にイエス様が現れたんですね。ちょっとそこら辺進みますけども、最後に私は天国に行きたいと言いました。イエスは、いや、あなたは地上に戻って神があなたを創造されたように生きなさいと言われました。それは神を愛し仲間の人間を愛することですと言われました。私は戻りたくなかったのですが、イエスはそれが私にとって最善だと言われました。そして気がついたら病院に戻っていました。二人目のパウロという中小企業の社長さんの話です。暗いトンネル、底なしの穴のようなところへ行きました。それが永遠に続いていました。先生、こんな地獄の話いいですかね。教会の礼拝でね、こんな話でいいのかなと思いながら、もうすいません、もうここまで来たから。それが永遠に続いていました。地上を去り自分が地獄へ行くことが分かっていました。神様、私は人を誰も殺していません。銀行強盗もしていない。私はそんなに悪い人間ではないと思い始めたところが、落ちていくことがそれによっていよいよ加速していきましたって言うんですね。神様、助けてくださいと言いました。私は信仰深い人間ではなかったし、教会にも行ったことのない人間でした。その時主が現れました。そして、私があなたに与えた人生であなたは何をしたのかと聞かれたのです。その瞬間、自分の目の前に人生が見えてきました。秘密でこっそりやったことも、良いことも悪いことも、すべてが見えてきました。それで、これは神だと分かりました。それでこう言いました。もう一度チャンスをくださったら、あなたの愛、あなたの真実、あなたのことを世界に伝えますと言いました。私にとって地獄は現実となったのです。神と引き離されて外の暗闇に行くことが一番怖かったです。神が私にもう一度チャンスを与えてくださった時、 私は病院で意識を回復し、点滴を受けていました。そばにいた妻に声をかけました。彼女は教会で育っていた人です。あなたが話していたイエスに出会ったよと彼女に言いました。3番目の23歳だった時の青年の話です。カイルという人です。その数年はアルコール依存症で朝から晩まで飲んでいました。それで入院し、離脱症状の真っ最中でした。アルコール依存症の人の多くはこの離脱症状で亡くなっています。これから起こることはとてもリアルでした。それだけに今でも、もう何年も経った後ですけども、今でもその出来事を思い出すことができます。心臓の鼓動が遅くなり、一瞬周りが真っ暗になりました。自分は完全に無神論者で、神から完全に離れて生きていました。死後の世界があるとは信じていませんでした。死んだのになぜまだ意識があるのだろうと考えていました。そして次の瞬間、天国の現実、地獄の現実、来世の現実、神、悪魔、聖書の現実、それらがすべて瞬時に私にとって現実のものとなりました。しかし私は聖書の神が私を受け入れてくれるとは思っていませんでした。私は自分が地獄へ行くことを知っていました。次のレベルは、人々が飲み物を探し回っていました。私も同じように探していたのですが、何も見つけることができませんでした。安心感は全くなく、やがて第三のレベルに落ちていきました。周りの人たちは自分を助けてくれるものを探していました。ここでジョン・バークという司会者の人がこう言ってます。彼の父親は40年以上牧師をしていた人でした。彼のために祈っていたようです。牧師の子だったんですね、この人。ほう。牧師の子にも無神論者がいるんですよね。そういう徹底した無神論を通してきた人だったんですね。しかしお父さんは祈ってたということですね。ではこれからは生き返った後の話です。この3人は生き返った後どういう人生を生きるようになったでしょうか。大学教授だったハワードさんの話、生き返ったその後、私は教会に行きました。イエスとの関係を求めていました。しばらくしてやがて教会の発展に何か貢献したいと思い、その後3年間神学校に行きました。そしてその後牧師に任命され、この30年間牧師として仕えてきました。私は誰も地獄に行ってほしくないと思っています。私に関わりたくないと思っている人も含めてです。もっと重要なことは、彼らにイエスのことを知ってもらいたいということです。イエスと神との関係を持つなら、その人の人生はもっと良くなるからです。愛は言葉で言い表せません。イエスは私のことが好きで、私たち全員のことが好きなのです。イエスは私たちの創造者なのです。私たちをありのまま愛しておられるのです。イエスは私たちが最高の人生を送れるようにと心から願っておられます。ヨハネ福音書の中でイエスは、私の喜びはあなた方のうちにあるようにと言っておられます。その喜びが完全なものとなるようにと言っておられます。イエスは喜びを私にくださいました。イエスはいつも私に話しかけてくださっています。二人目の中小企業の社長をしていたパウロという人の話です。私は地獄での経験を話したいと思っています。私は教会で育ったのではありません。名前だけのカトリック教徒でした。天国については聞いたことがありましたが、地獄についてはほとんど聞いたことがなかったのです。私にとって地獄は大きなパーティーであって、 行くには最高の場所だと思っていました。でも実際は全くその逆でした。地獄では神から全て切り離されていることを知りました。神は愛であり光です。しかし私はその全てから切り離されたのです。私がこの地上に戻ってきた一番の目的は、誰もこの地獄に来ないようにすることです。なぜなら地獄は私にとって現実であり実在していて、おとぎ話ではなかったからです。地獄は私にとって天国と同じくらいリアルでした。いや、それ以上かもしれません。地上に戻ってきた私の目的は、イエスが十字架上で死に、今は神の右に座しておられるということを世界に伝えることです。私は配管工の親方でしたが、一日中いろいろな人の家に行くことがありました。だからどこへ行っても神様が機会を与えてくださったのです。福音を伝え、キリストの愛を伝えました。牧師になりたいとは思っていませんでした。今日も私が願っているのは、地獄の炎からたった一人でも救い出すことです。光に戻すことです。私はある教会に通っていました。グループホームがあり、ホームグループですね、ホームグループがあり、そこから45人から75人の人たちが集まっていました。そこにですね、集まっていました。麻薬の売人、キャバレー出身者、ダンサーなど、あらゆる罪人や道に迷った人たちがそこに来ていました。ある日イエスが言われました。あなたは私を愛していますか。はい、愛しています。それではあなたの持っているビジネス、お金、家のすべてを手放してテキサス州のオースティンに移ってほしい。ゼロからやり直してオースティンパワーハウスという教会を開いてほしいと言われました。妻と私はそれを実行しました。私が地獄で心から悔い改めたとき、神は私にチャンスを与えてくださったのです。私たちは誰にも諦めてはいけないと言っています。人々は明るい天国の話は聞いても、暗い地獄の話は聞いたことがなかったのです。私たちは多くの人が麻薬やそうしたものから解放されて救われるのを見てきました。そういう意味で、ある時私は天国に行かなくてよかったと思っています。私は地獄へ行ったことを、行った経験を今では本当に感謝しています。刑務所に入っていた人がイエスに出会い、結婚もして素晴らしい家庭を持っています。神様は素晴らしいことをしておられます。最後にもう一人、若者カイルという人の場合です。司会者が言っています。彼も牧師になりました。ああ、皆さん地獄行った3人とも牧師になったほうほうほうほう、すごいですね。私は入院し臨死体験をした後、さらに生き返った後、さらに7ヶ月後にもアイデンティの問題や、また飲みに行きたいという誘惑に悩まされていました。聖書をまだ読み始めていなかったのです。ある日憂鬱な気分で両親の部屋に入っていくと、そこでは賛美と礼拝の音楽が流れていました。その言葉と音楽が私の耳に響き渡り、言葉では言い表せない愛があふれ出てくるのを感じました。そこにイエスがおられるのを感じました。その瞬間、私は依存症から解放されました。それ以来毎日イエスと向き合う旅が続いています。毎日そのイエスとの関係の中で成長し、それが私の生きる理由でもあるからです。私は私とイエスとの関係の中だけで生きています。そのイエスの愛は他の人たちにも向けられているのです。主はこの7、8年の間に素晴らしいことをしてくださいました。 今私の最大の宣教師は若者たちです。私は若者たちのために祈り涙を流します。彼らと話し聖書の話をするとき、私の心は生き生きとし、神が私を用いて聖書の真理を伝えておられるのが分かります。私にとって何よりも聖書が全てです。そしてイエスは私に若者たちと週に3回聖書を教え、神がそれを通して働くのを見る機会を与えてくださいました。私は何よりも次世代の人たちがイエスを愛するようになるのを見たいのです。彼らはそのことで仲間を愛するようになり、変えられていく原動力と なります。私は若者たちを通してそれを見ることができています。それが私の最大の願いです。神は私たちと共にこの人生を歩みたいと願っておられます。すごい話ですね。これ本当の話だと思いますか？皆さん、偽物でしょうか、本当でしょうか。もう生き返った人がこんな働きをしてるんですから、本当だったなと私は思います。彼らが体験した原始体験の体験も本当だったとすれば、地獄は本当にある、間違いなくあると。もちろん私たちは伝道するときに地獄に行かないようにイエス様を信じてくださいと言わないですよね。それは脅しじゃないかと。脅しと愛を持って伝道するのと違いますから、私たち人を脅す方法じゃないですね。しかしこの人たちは自分が行ったと、自分が見てきた体験してきたから話をしているということですから、だいぶ違いますね、脅しと。はい、天国の話よりも地獄の話の方が皆さんは真剣に聞いてくれるんじゃないでしょうか。どっちかというようですよ。だけどあんまり教会とか私たちクリスチャンは話さないですよね、地獄なんて。天国天国天国がいいとこやって、やっぱり地獄の話もしないといけないみたいです。場合によってはそういうチャンスを神様は与えてくださるかもしれません。この話を引用すればいいんですよね。自分の話じゃなくて、こういう人がいた、こういう話があります。聖書の中には、福音書の中には地獄という言葉が10回ぐらい出てきます。ほとんどイエス様の言った言葉です。新しい新改訳の方ではゲヘナという言葉で、地獄という言葉を書いてないですね。ゲヘナというのと地獄はどっちがいいですかね、皆さん。ゲヘナあんまり怖くないね。地獄怖い。やっぱり地獄、前にも話したんですけども、ある牧師先生がね、私小さい時からね、自分の家にはね、掛け軸があって、地獄の掛け軸があったと。小さい頃からずっとそれ見てたんで、もう地獄は怖い怖い、あのところ絶対行きたくないって小さい頃ずっと思ってきた。ある時教会に行ったら、イエス様は死んだら地獄じゃなくて天国に行けます、信じますかって言ったら、彼はいって言ったわけ。教会に行ったその日に死んだ。早いですね、やっぱり地獄の話は必要です。早い話が。はい、イエス様もやっぱり地獄という言葉は何度も言ってるんですよ。人に嫌われるでしょう、あんまり地獄の話すれば。ルカの12章5節、恐るべきものが誰であるか教えてあげよう。殺した後でその後で終わりじゃなくて、さらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。そうだ、あなた方に言っておく、その方を恐れなさい。私たちは伝道したいと思っていますけれども、一番伝道したいと思っているのはイエス様ご自身ですね。父なる神様ご自身です。第2ペテロ3章9節にこうあります。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様はすべての人が滅びないで救われることを望んでいるですね。 少し話が変わって、私たちはこの教会、私来まして1月から6月までバイブル投稿をさせていただきました。十数名の方がこれを参加されて、来月ぐらいから新しい体制でスタートすることになっています。4人の信徒のリーダーの方がリード役として働いてくださって、新しい体制でバイブルトークを始めます。しかしこのバイブルトークを何のためにするのかと言いますと、未信者のためです。いいですか。未信者がイエス様に出会うためのバイブルトークだということを今私たちは準備しています。もちろんクリスチャンもバイブルトークを通して恵まれたり信仰を励まされたりします。それはそれでものすごく素晴らしいことですけども、未信者の人が、初めて聖書を読む人が、聖書なんか見たことない持ってない人が入ってきても、十分に一緒に楽しく聖書を話題にしながら楽しく話し合える、そういう場作りをしている。それはバイブルトーク、イエスに出会うバイブルトークで今ですから、皆さんどうぞこれから新しい体制で始まりますので、皆さんがこの人が救われてほしい、この人は地獄に行ってほしくないと思う方がいらっしゃるならば、どうかこのグループに紹介してください。小グループで、小さなグループでね、イエス様はこう、ザーカイの話の中でね、イエス様はザーカイの家に行かれましたね。でザーカイが改心して、貧しい人に財産を施します、不正な取り立てをしていた人には4倍にして返します、そう言った後、イエス様は何と言われたでしょうか。今日この家に救いが来た、人の子が来たのは失われた人を探し出して救うためだと言われました。イエス様がこの世に来られたのは、イエス様をまだ信じていない失われた人を探して救うためにこの世に来られた。はい、皆さん、失われた人とはどういう人でしょう。失われた人、私がこうでね、未信者の人にも聞くんですよ。失われた人ってどういう人だと思いますか。はい、それはね、迷子の子猫ちゃんのような方ですというふうに答えるようにしてるんですわ。迷子の子猫ちゃん、どこから来たのかわからない、どこへ行くのかわからない、名前もわからない、自分のアイデンティティがわからない、困っている、この迷子の子猫ちゃんのような方が失われた人です。つまり自分が何者かがわからない、自分がどこから来てどこへ行くかわからない人、はい、この人たちをイエス様は探している、そして見つけたい、救いたい、願っておられる。このイエス様のお手伝いをし、このイエス様が私たちを通して働いてくださるのを私たちは用いられる、これ伝道ですね。先ほど金持ちの人が黄泉の中で、私の5人の兄弟のところに誰か伝道してあげて、伝道して悔い改めて彼らがこんなとこ混んで済むようにと切にね叫んでる、あの声は私たちが伝道しないといけないという声聞こえる。ですからバイブルトーク、皆さんこの小グループの中で新しい人を、ね、迎える。もう一つあるんですね、目的が。これはね、愛の共同体を作っていくということです。居場所ですね。つまり安心しておれる場所、自分のことを分かってくれ、受け入れてくれて愛してくれる人たちに囲まれている、そういう場所を作ってあげる。もちろん礼拝もそういうところですけども、もうちょっと人数少なくて、お互いのことを分かり合い、知り合い、受け入れ合っていく、そういう小さなグループの愛の共同体、互いに愛し合う共同体。私は水間先生ご夫妻が里子ちゃんを受け入れておられる、これはすごいことだなと思って。つまり愛の共同体の中に失われた行き場のない人を先生ご夫妻は迎えている、愛を持ってお世話しておられる。これは何かを私たちにメッセージ発信しておられるじゃないかと、神様が先生を通して。私たちも 行き場のない人たち、本当に寂しく孤独の中に生きている人たち、迎えてあげる場を作ってあげる、愛の共同体を作ってあげる、そこに迎えてあげる。日本ではとってもこれ重要な時じゃないでしょうか。家庭でも職場でも学校でもみんな孤立してますよね。孤独ですよね。寂しい思いしてるんですね。教会です。出番が来ました。私たちイエス様を愛し人々を愛する心を持って与えられている私たちの出番です。そういう時代が来ました。この教会は私素晴らしいなと思って、本当に海外宣教にもいろんな人を送ったり、先生自身も外に教会に出かけて行って報酬されたり、海外にもね宣教師を送ったり、こういう教会がこんな人口がどんどん減っていく寂れたこんなところにこの生き生きとした教会がある、本当に奇跡です。皆さん当たり前みたいな顔してみる。奇跡、これは神様に考えがあり計画がある。この宣教する群れがここからも起こっているですね。宣教する群れですね。この三人の地獄に行った人たちはその経験を通して宣教する群れを起こしていきました。すごいですね。三人が宣教する群れを起こしてイエス様はそんなことを考えておられる。イエス様が考えておられることは私たちが思っているのとだいぶ違う。すごいですね。このイエス様と私たちは親しい関係を持って付き合いをさせていただいています。このイエス様と協力してイエス様の手足となって私たちは失われた人を訪ね出す、その働きに仕えていこうではありませんか。もちろん皆さんいろいろな立場いろんな状況ありますから、できることできないこといろいろありますから、それはそれでいいんです。しかし祈ることを祈って支えることもできます。お祈りしたいと思います。神はすべての人が救われて真理を悟るように知るようになることを望んでおられます。天の父なる神様、あなたはすべての人が救われることを望んでおられます。そのために私たちを教会を通して宣教の働きをなそうとしておられます。ここにいる私たち一人一人はこの宣教の働きによって救われたものです。日本の伝道は難しいと言われています。しかし私たちはこの難しいと言われるこの国において救われたものです。イエス様を信じて救われました。ですから伝道が難しいとは言えない。あなたが働いておられるからです。どうぞ私たちの周りに宣教の群れが起こされていきますように、さらに導いてください。お祈りの途中ですけど、皆さんもどうか今ご自分の身近な人の中でイエス様を信じて救われてほしいと思う方の顔が思い浮かぶでしょうか。その方のために今取りなしに祈ってください。どんな方法で主が働かれるか分かりませんが、神様は取りなしの祈りをする人を必要としておられます。取りなしの祈りを通して主が働かれます。父なる神様、あなたがその人たちが救われることを願っておられます。 あなたがその人たちが滅びることを願っておられません。イエス様はその人たちを探し出して救おうとしておられます。感謝です。主、ありがとうございます。私たちをそのためにも用いてくださることを感謝します。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。